皆さんこんにちは、プロクライマーの大場美和です。クライミングの情報を中心に発信していくポッドキャスト、美和クライマーズラジオ第18回目の配信です。この間ですね、すごいびっくりした記事を見て、なんか最近双子に通ってるんですけど、そこで愛ちゃんが満月っていうルートをオンサイトしたっていう話を聞いてたんですよ。でそれがニュースにもなっていて、祠エリアの満月 8B13D ですねをオンサイトしたっていうので、すごいなと思って、私もその満月でトライしたことがあって、その悪さもね身に染みて分かってるんで、これのオンサイトがどんだけすごいことかっていうのがねすごく分かるんでびっくりしましたね。もともとムーンっていうルートが昔からあって、 11CD のルートがあって、それも結構悪いんですよ、上部が。でそこからエクステンションで満月に行くんですね。で結構上のその満月入ったすぐぐらいのパートがパワフルで、私最初にやった時トップアウトできなかったんですよ、悪くて。それぐらいね結構強度のあるルートで、それをオンサイトっていうのがすごいですよね。オンサイトしやすいルートではないと思うんで、しかもあれですよね、マスターで登ったっていうのがもうびっくり。なかなか男子でもオンサイトできないですからね。結構やっぱり最初のトライでムーブ作って2回目で登れたっていうのはあったと思うんですけど、いやー愛ちゃんすごいですね。はい、あとあれですね、明夫ちゃんとともあくんが結婚を発表しましたね、最近。おめでとうございます。すごいビッグカップルですけど、なんかその結婚発表されてから心くんのコメントがインタビューに載ってて、それがすごい面白かったですね。心くん結婚5年目なんですけど、なんか心くんたちの夫婦も明夫ちゃんたちの夫婦もなんか旦那さんの方が弱いみたいなだからトマくんも尻に敷かれてるけど、明夫ちゃんに優しくしてねみたいなこと言ってて、すごい面白かったですねでもやっぱクライマー同士だとすごい分かり合える部分も多いと思うんで、いい夫婦だなっていつも思ってます。なんかここ数年周りのクライマーの結婚がめちゃめちゃ多いですね。なんでなんか私も焦りを感じ始めたぐらいなんですけどクライマーでもやっぱクライミングやってるとクライマーがパートナーの方が絶対いいこと多いと思います。一緒に登れるしね。私もいつかいい人が見つかるといいなっていうところでじゃあということで今日は、リスナーの方からいただいていた好きなリードエリアについてお話ししていこうと思います。このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。今後取り上げてもらいたいトークテーマ、質問などなどお送りいただけると嬉しいです。宛先はみわラジオ @gmail.com です。もしくは概要欄に Google フォームの URL を置いているので、そちらからでもお送りいただけます。ということで、以前募集していた好きなクライミングエリアについて、すごい最初の段階から送っていただいていたお便りがありますので、そちら紹介まずしていこうと思います。好きなリードエリアとして送っていただいたのが松春さんからいただいていた三倉というエリアですね。三倉は広島のエリアで花崗岩のエリアなんですけど、すごい広いエリアなんですよね。で昔から登られていて、ルートが170本以上あるエリアみたいですね。私は行ったことはないんですけど、 で結構クラックとかが多くてナチュプロで登るようなルートがいっぱいあるみたいなんで結構私もうナチュプロ使って登って自分でねセットカムとかセットして登ったことないんで、まあ、いつかそういうところもやっていきたいなとは思ってますね。そうでそういうルートが多いし、なんかボルトがセットされてるところも岩の色にペイントされてたり、終了点がなるべく目立たない位置に設置されてたりして、すごいこうなるべく自然な状態で登られてるエリアなんだなっていう印象ですね。いつかね行ってみたいですね。ここで登られてるっていうことは結構そういうスタイルで登られてる方なのかなと思いました。はい、ありがとうございます。でもう一つがゆで卵さんという方が送っていただいた鷹取山ですね。鷹取山は神奈川のエリアなんですよね。そう、ちょうどこの間プロジェクトの人と鷹取山の話してて、なんか昔からこう結構ねトレーニングっぽく使われてるエリアだったみたいで、なんかリードもあるんですけど、こうボルダーの岩もあって、そこでなんか本当にジムで長物やるみたいにすごいぐるーっと回って持久力トレーニングしたり、そう、そのもともと石切り場だったみたいで、なんかねすごい特殊なエリアみたいなんですよね。で、本当今のジムの先駆けみたいな雰囲気だったみたいですよ。もうここも行ったことはないんですけどそういう感じで登られてたエリアみたいですね。そうで、砂岩のエリアなんで結構脆いみたいで、岩が結構ホールドの形状が変わってたり変わっていったりしやすいみたいなんですけど、なんかそういうところもねちょっとジムっぽい、なんか岩場らしくないというか、なんかすごい面白いエリアですよね。ここもいつか行ってみたいですね。で、あと私の好きなエリアっていうと、あんまりリードのエリアたくさん行ってないんであれなんですけど、2018年かな？じゃないわ、全然違うわ2016年に2ヶ月間フランケンユーラに行ってたんですよ、リード でそこはすごい思い出深いですね。で、なかなかそんなに長い期間のツアーっていうのもなかったですし、でリードのツアーも初めてだったので、すごい、なんだろう、新鮮なことばっかりで、すごく思い出深いエリアになってます。で、それ以前は、愛知に住んでた時には、城山とか城ヶ崎とか、あと蓬莱には結構通ってたんですけど、本当それぐらいしかルート行ってなくって。で、ここで、フランケンユーラで結構サーティーン台をね、何本か登れて、なんかすごくいい経験でしたね。で、最初フランケンユーラーに着いたのが9月だったんですよね。で、9月から11月まで行ってたんですけど、9月だと本当夏みたいに暑くて、登るには結構暑すぎるなっていうぐらいの気温だったんですけど、帰る頃にはもう雪が降って、で、雪の中凍えながら登るみたいなぐらい季節が変わって、その中でね登ってたんですけど、それこそ最初は本当全然13とか登れなくて、12台でもヒーヒー言ってたんですけど、やっぱりそのれだけ長い期間行ってると岩にもなれるし、もう持久力もつくんで、最後の方には一番最初の頃に触った 8A とかが、最初はムーブバラすのもできなかったけど、ツアーの最終日の時にやったらスッと登れたりとか、それぐらいね変わりましたね。で、中でもすごい印象に残ってるのが大寒手っていうルートで、これも 8A なんですけど、 8A を4本ぐらい登ったんですけど、その中で一番苦労したルートで、名前の通りね水壁の寒手のラインで、 なんかこう後半に行くにつれてどんどん悪くなっていって、で核心が結構グリップが遠くて落ちるとふわーってめっちゃ落ちるみたいな、それをビビりながら登ってたんですけど、そのトライしてる途中に、その鑑定だから結構ヒールをたくさんするんですよ。だから膝が痛くなってしまって、ヒールかけると痛いで、普通に歩いてても若干痛いなぐらいまで行っちゃって、で、まあ、これ以上やると本当に怪我しちゃうなっていうところまで行ったんで、なんか2日ぐらいガッとレストして、のレスト明けまだ足若干痛かったけどトライして登れたっていう、本当にね、なんか苦労したなっていうルートだったんですね。ムーブバラすのも結構時間かかりましたし、それがすごく印象に残ってます。でもすごい面白いルートなんで、グランケンユーラ行った時にはぜひやってみてください。で、あと、まあ、後半になるにつれてどんどん調子上がってったんで、あの難しいルートもチャレンジしてて、ちょっと読み方合ってるか分かんないんですけど、フィース・ルイースっていう 8B13D も登れました。で、その愛知にいた時に蓬莱のステロイドパフォーマンスは登ってて、それが岩場の最高グレードだったんですけど、ここで最高グレード更新することができたんですよね。で、結構水壁で上部めちゃめちゃポケット、2本指ポケットが何個か続く、その3手ぐらいがすごい悪いルート で、これもまあ相当時間はかかったんですけど、なんか一番惜しかったトライで、なんか手出せずに落ちちゃったんですよね。もう動けなくて落ちちゃって、それがめちゃくちゃ悔しくて涙出ましたね。なんか2ヶ月とかツアー行ってると本当クライミングしかしないから、なんかね、なんかおかしくなってて、もうその感情が全部まっすぐ出るみたいな風になってて、もう悔しくて落ちた瞬間にふえーって泣けてきて、なかなかねそんなことないんですけど、それを経て登れた時はめちゃくちゃ嬉しかったですね。で、その後にさらにねグレードを上げて、オッドフェローズっていう 8C14B をトライしてて、それはなんか1本指ポケットとか出てくるルートで、でもそのフランケンユーラーってポケットのイメージじゃないですか。で、登ってたルートもポケット多くて、結構ね指の疲労も溜まってる中で1本指とか出てくるんで、なんかこういつでも怪我できるなっていう、なんか力込めたいけどこれ力入れたらパキるんじゃないかっていう感じの中ずっと登ってましたね。で、オットフェローズはワンテンまでは行くけどそっからなかなか進まないなっていう感じで、で、まあ登れずにね宿題で残してきちゃったんで、またいつかトライしたいなってずっと思ってますね。でもなかなか14とか触ったのってこれが初めてだったんで、すごいね、なんかなんだろうな、ムーブも悪いんですけど、本当にねワンテンから絶望なんですよね。そう、いつかやりたいですね。はい。で、あとお便りでいただいてたんですけど、タムタムさんっていう方から12を登るためにはみたいな話をしてほしいですっていう風にいただいてまして、ありがとうございます。そうですね、12、なんか11前半とかはある程度長さがあって、でガバがつながってて、でそのドガバばっかじゃなくて若干悪いガバぐらいがつながってるともう11とかなるじゃないですか。で、11の後半になるとその中でこうもうモテるんだけどちょっと悪いな、動きがちょっと悪かったり、まあ、ホールド自体がちょっと悪かったりっていうのが何箇所か入ってくると11後半になって、で12はもう全体的に難しかったり、だいぶ強度高めの動きが入ってたりするんで、なんか11後半登れるけど12登れないってなると、多分ボルダー力をつけるのが一番いいんじゃないかなっ って思います。なんか持久力的には11後半登れたら12全然狙えると思うんで、なんか12に入ってくるとクリップとかでも結構シビアなクリップしないといけないかったりするんで、そこをちゃんとこうねじ伏せてクリップできるぐらいのボルダー力が結構必要になってくるかなと思いますね。なんで結構ボルダーだったらボルダーしかしない、リード逆にリードしかしないっていう方も多いと思うんですけど、やっぱりどっちもやるとどっちもこうレベルアップするなと思います。12登るってなったらボルダーで3級とか登れるとだいぶいいんじゃないかなと思いますね。そう、なんかやっぱりねリードだけやってるとその持久力はめちゃめちゃつくけど、なんか肩周りとかの筋肉とかこう引きつけとか抑え込むようなパワーとかが足りなくなってくるんで、やっぱりねボルダー力が必要かな、12登るためにはと思います。はい、そうですね。で結構最近、昔だとリードしかやらない人が多かったと思うんですけど、最近だとボルダーしかやらない人も多いと思うんで、それでなんかリードは結構なんか始めるのに結構ね勇気がいるというかっていう話もちょくちょく聞くので、なんか最初はやっぱジムに行くのがいいかなと思います。いきなり岩だと結構怖かったりすると思うので、で、まあ、道具もボルダーから入った人だと必要なものも何個かあると思うので、まあ、でもねボルダーで岩に行くってなってもクラッシュパッド必要だったりすると思うんで、リードを始めるってなったら、まあ、まずハーネスが必要ですね。で、まあ、ジムで登るんだったら最初のうちはなんかロープとかはその経験者の人に借りたりしてもいいと思います。ただその、まあ、一緒に行くってなったらビレーもねちょっとずつ覚えないといけないので、自分のビレー器具はあった方がいいと思います。で、まあそれで続けようってなったらロープもしっかり買って、で岩に行くってなったらあのヌンチャクが結構必要になってきますね。まあ、ジムで登る時もなんかセルフ用のヌンチャクとかはあった方がいいと思うんで、数本持ってるといいと思いますけど、岩場に行くってなったらクイックドロー10本20本ぐらい自分の持ってるといいかなと思います。まあ、あとそうだ、ボルダーしかやってない人だとチョークもあの置くタイプのしか持ってなかったりすると思うんで、あの腰につけるチョークバッグを持ってるといいかなと思います。で、岩場に行くってなったらやっぱ小川山とか水垣とかだとすごいいろいろなグレードがあるので最初はいいのかなと思います。で、なかなかね新しいことに挑戦するのって最初勇気いると思うんですけど、やってみるとやっぱりすごくね面白いと思うんで、私もなんか今それこそクラシックなカム使って登るようなルートとかもチャレンジしたいなと思ってるので、なんかちょっとずつね勉強しながらやっていきたいなと思います。で、もうルート普通にスポートルートも今任侠道っていう双子のやつやってて、それも登りたいですし、前に触ったゴリラも絶対登りたいですし、最初に言った満月もね、まあ、13D なんで結構時間はかかると思うんですけど、めちゃくちゃ面白いルートなんで登りたいですね。で、やっぱりこう14台を登れるようになりたいなと思います。で、海外もそれフランケンユーラも宿題残してるんで行きたいですし、あとスペインのルートとかもね行きたいですよね。やっぱり早くね行けるようになるといいですね。で、まあ、ボルダーだと結構、まあ、動きも強度もあったり、なんか本当限界に挑戦してるって感じが面白くて、リードはその行って行ってなんかギリギリの超えてくみたいなところがすごく面白いんで、 なんかやっぱどっちもそれぞれの良さがあって楽しいので、ぜひね挑戦してみてください。ということで今回は、リードエリアやリードのことについてお話ししました。次回は、クライミングの大会を見る上で知っておくとより楽しめるかもしれない、でも全然知らなくてもそのまま過ぎ去るかもしれないぐらいのちょっと細かいルールとかを紹介できたらなと思います。この間その2種目の複合の、あのルールが結構変わったりして、今までのねルールでも結構細かいなっていうのあるんですよ。なんかリードのコードの番号の振り方とか、セットの時にこういう動きを作っちゃダメですよとか、そういうねなかなかその競技に出てないと知らなくても全然いいような細かいルールがあるので、そういうところを知っておくとなんか見る時にちょっと面白いかなと思うので、そういうお話ができたらいいなと思います。このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。今後取り上げてもらいたいトークテーマや質問などなどお送りいただけると嬉しいです。宛先はみわラジオmiwaradio@gmail.com です。もしくは概要欄に Google フォームの URL を置いているので、そちらからでもお送りいただけます。クライミングの大会を見ていて疑問に思ったこと、なんか分かりにくいなと思ったこととかあれば、概要欄の Google フォームから教えていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。